イースターおめでとうございます。今日はイエス・キリストの復活を記念する特別な主の日の朝、喜びの礼拝をですね、こうしてご一緒に捧げることができることを本当に感謝いたします。9時の礼拝は子供と大人が一緒に守る礼拝ということで、子供たちもたくさん集まってですね、礼拝を捧げることができました。今日の聖書の箇所を見ますと、あの方は復活なさったと、天使がマグダラのマリアに告げたんですね。で、その知らせを私たちも新たな気持ちを持って、聞いて、そしてイエス様の復活を、共に褒めたたえたいと思います。2000年前の今日、安息日が終わりました。二節を見ますと、朝ごく早くとあります。朝ごく早く、日が出るとすぐに墓に行ったというふうに出てくるんです。マグダラのマリア、ヤコブの母マリア、そしてサロメの3人の女性たちがですね、深い悲しみと絶望の中、墓へと急ぎました。復活された主にお会いするためでしょうか。そうじゃなかったんですね。イエス様の遺体に香油を塗るためでしたね。彼女たちはそうしてその遺体の前で悲しみの涙に暮れるはずだったんです。先週私たちは朝と夕べに受難週祈祷会を守ってきました。で、その祈祷会も金曜日で終わったんですけれども、土曜日は新年度のエクササイズが始まったり、あるいは金曜日で一つ区切りで、土曜日はどちらかと言いますと、今日の準備、気持ちも切り替えてですね、イースターのこの礼拝に向けて、卵茹でがあったり、今日の準備が、昨日始まりました。でも、考えてみたいんですけれども、2000年前の、あのイースターの前の日の土曜日、それは十字架上のあの出来事の翌日ですね。まぶたを閉じますと、あの鮮烈な十字架の場面、もう体全体で苦痛に耐えておられます、あのイエス様の表情、はっきりと映し出されたことだと思います。なぜなら、イエス様の死刑が執り行われたのはその金曜日、土曜日というとその翌日ですね。弟子たちは一体、あの土曜日どういう気持ちで時を過ごしたんでしょうか。私たちは卵湯で、そしてここに黒い布があって、そして昨日終わったところで今日のイースターの白い布に変えられたと思います。あの十字架の上でイエス様を亡くした弟子たちにとって、あの土曜日、2000年前の土曜日って一体どういう土曜日だったんだろうかと思うんです。今年の受難週祈祷会では取り上げませんでしたけれども、一番弟子のですね、ペテロは3回イエス様を知らないっていうふうに否定する出来事がありました。たとえ皆の者がつまずいても私はつまずきません。私は獄にでもまた死に至るまであなたと一緒に覚悟です。そう言い放ったペテロでした。イエス様が逮捕された後、一度は逃げました。でも一番弟子ですから、彼は思い返して、そして少し離れてですね、イエス様の後を追っていくわけですよね。そして財産師の中庭まで入り込んだところで、あれ、お前あの男の弟子の一人じゃないですか、言われてですね、違う、答えるわけです。そのやつ知らない。そうやって3度も否定して、そして自分を守ったんですよね。で、彼は主を裏切ってしまった後、鶏が鳴くわけですけれども、その自分にですね、そういうふうに言ってしまった自分にも改めて驚いたと思いますね。愛想つかしたのではないか。立ち直れないほど、がっかりした、失望したに違いない。彼は深い挫折を経験したんですね。振り向いて見つめておられる、その主の眼差しがですね、彼もしっかりと、脳裏に焼き付いている。もうイエス様に合わせる顔など持ってない。ですからペテロにとっての土曜日というのはそういう土曜日だったと思います。深い絶望と、そして自分を責める思いが もう心の中でぐるぐるぐるぐる、もう決して日曜日がやってきそうもないような、まあそんな一日を、まあペテロは過ごしたんじゃないかなと思うんです。ペテロ以外の弟子たち、あるいはガリラヤからずっとお供してきた女性たちも同じだったのではないでしょうか。生きる望みであったイエス様が死んでしまったんですよね。もうあれよという間に逮捕されて、そして亡くなってしまった。今はもう暗い墓の中なんですね。絶望っていうのはこの土曜日の日の彼女たちの気持ちを表す言葉だったと思います。で、それが弟子たち、またこの女弟子たちの、まあ、土曜日だったと思うんです。で、そのような長い土曜日が過ぎた週の初めの日、つまり日曜日です。彼女たちは冷たくなったその遺体の前でもう泣くだけ泣こう、そう思って墓までやってきたんです。私も去年、そこの、ここが墓だっていう、場所を見ましたけれども、確かにまだ誰も納めていたことのない、まだ完成していないお墓っていうことで、中に入りますと、確かに三体ぐらい安置できるような場所ですけれども、その奥のところにイエス様寝かされたっていうふうにガイドの方おっしゃってましたが、そこを見ますと、まだやっぱり未完成なんですね。他の二つと様子が違うんです。で、その前には本当に大きな丸い、こう、ちょっと細い円盤みたいな石があって、そして、こう、溝があって、ゴロゴロゴロって転がすと、ちょうどその墓の入り口を塞ぐことができるような状態なんですね。ですから、アリマタヤのヨセフに、まあ、イエス様が、イエス様の、アリマタヤのヨセフがイエス様の遺体を引き取ってですね、そしてその墓に納めした、あと、まあ、石を転がしたわけなんで、で、その大きな石のことがですね、彼女たちは本当に気にかかっていたわけです。墓の入り口を塞ぐ、あの石をどうやって転がしたらいいだろうか、私たち3人の女性の力でなかなか難しい。そう心配しながらやってきますと、その大きな石がですね、もうすでに動かしてあった。中へ入ってみました。あるはずのイエス様の遺体がない。もう空っぽなんですね。代わりに白い長い衣を着た若者が座っていまして、そしてその若者によってですね、復活の事実が知らされていったんです。ところが、そのメッセージを聞いた彼女たちは喜んだかって言いますと、今日の8節見るとその逆で、ただ恐怖で震えていたって書いてあります。まあ、この箇所を見ると、本当に面白いな、また皮肉だなって思うんですけども、生前イエス様はですね、何度かご自分の死と復活について予告してこられました。ところが、今日のマルコの福音書もそうなんですけども、聖書の証言によるならば、イースターの朝、主イエスの復活を期待していた人はもう一人もいなかったんですよね。誰も期待していなかった。いや、松本さん、三人の女の人は、お墓に行ったじゃないですか、反論されるかもしれませんけれども、それは、復活を確認するために墓に行ったんじゃないんです。香料とかそういうものを持って、遺体に、まあ、しっかりとこう、葬るために行ったわけですね。あくまでもイエス様の遺体に油を塗るためでした。復活されたイエス様にお目にかかろう、そして出かけていったんじゃないんですよね。イースターのことを思い出すと、いつも心に浮かぶことなんですけども、私学生の頃、日曜日の朝、礼拝に行きました。そしたら礼拝、教会の様子がいつもと違うんですね。あれ、今日は何の日だろうと思って、礼拝堂に入ったら、イースターだったんですよね。イースターであるってことをすっかり忘れて礼拝に行きました。本当のんきだったなと思いますけども。この時の女性たち、また弟子たちもイースターのことをすっかり忘れていました。あれほどまで主が繰り返し繰り返し、受難と復活の予告をされたにもかかわらず、そのことをすっかり忘れていた。まあ、どんなつもりで、まあ、聞いていたのかなと思うんですけども、まあ、それが現実でした。 見るには見ず、見るには見るが認めず、聞くには聞くが悟らないっていうふうに、まあ、イエス様はおっしゃったんですけども、これが復活を取り巻く弟子たちの現実だった。自分の、まあ、都合のいいことっていうんでしょうか。そのことしか、まあ、聞いていない。自分の仕方で自分のしたいように主と関わる。御言葉を割り引いて聞いてしまう姿が、まあ、ここにありました。そんな彼らでした。で、そんな彼らに復活が、まあ、伝えられていったんですね。6節のこの天使の言葉にもう一度注目したいと思います。驚くことはない。あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探しているが、あの方は復活なさってここにはおられない。ご覧なさい。お納めした場所である。そこが空っぽだっていうわけです。さあ行って、弟子たちとペテロとに告げなさい。あの方はあなた方より先にガリラヤに行かれる。かねて言われた通り、そこでお目にかかれると。ここで天使はですね、弟子たちとそしてペテロに伝えなさいってこう言いました。弟子たちと、ギリシャ語を見ますと、弟子たちとそしてペテロにっていうふうになっている。弟子たちとそして特にペテロにっていうことですね。主との関係を三度も否定したペテロに伝えなさい。そのペテロに伝えなさい。昨年1月、ペテロが証明を受けた、それを記念するペテロ証明教会っていうところに、行かせていただきました。その教会はですね、ガリラヤ湖畔に、あるんですよね。ちょうどその、船着き場みたいな岩がありまして、他にはそういう場所があまりないので、そこが、その場所だろうというふうに言われています。で、その教会は、その岩の上に建てられた教会で、中に入るとその岩がむき出しになっているわけです。で、その上に、その岩の上にですね、もうみんな順番を待ってですね、突っ伏すようにして、こうみんなお祈りしてるんですよね。ある人は、もう岩に口づけしながら、もうしばらくお祈りしてました。ある人は、その岩をもう何度も何度も撫でながら、お祈りしていました。私も、まあ順番を待って、そしてその岩の上に手を置いて、まあ、しばらくその岩のところでお祈りしました。で、その後外に出ましたら、まあ、去年ちょっとうまくお話できなかったんですけども、一人の、ご高齢のですね、伝道者、牧会者と見られる人がですね、湖畔で石を拾っていたんですね。そして、滑らかな、結構大きな石でした。その石を拾って、そして片手に持って、くるっと向き直って、そして、私の方にこう近づいてきて、そして横を通ってですね、行ってしまわれたんですけども、私はその人の後ろを、まあ、しばらく見ていました。何か、その先生の、まあ、背中が、なんかペテロの背中のように見えてきました。年の頃、80代初めか、あるいはもう少しお年だったかもしれません。もう服装からはっきりと伝道者だとわかります。教会にお仕えして40年、あるいは50年、ベテランの先生だったと思いますけども、地味なグレーのズボンを履いていました。私も伝道者の端くれですので、その大先輩であるその伝道者の後ろ姿を、まあ、心から尊敬を持って見送りながらですね、その背中を見ながらきっといろんな経験をなさってこられたんだろうなって想像しました。人には話しません。いや、話せない。もう天国まで持っていかなければならないようなこともきっとたくさん見聞きして来られたことだと思います。その老伝道士が、あのペテロゆかりの地に立つ礼拝堂で祈りを捧げ、外に出て、あのペテロと同じ恵みに預かりたい。復活の主とお会いして新しくされたい。もう一度伝道者として主にお仕えしていきたい。そういう思いを持ちながら、そしてまた、この思いを忘れないように、もう決して忘れちゃいけない。記念してですね、石を拾って、そして颯爽と戻っていかれたんだと思うんです。この時のペテロは、もう自分はダメだと。口が裂けても主の弟子だなんてことは言えないと。もう深い挫折の中にあった。しかし神様はですね、天使を通して、弟子たちにそしても特にペテロに告げなさいと言ってくださった。 おこがましくて自分が弟子なんか、もう口が裂けても言えない。自分は失格者だ。そう思っていたことでしょう。しかし、主イエスはそのように見ておられなかったってことですね。で、その証拠に、特に今落ち込んでいるあの弟子のペテロに、主は言われた。で、これが神の選び、神の愛ですね。神の証明であります。このメッセージを預かりながら、もう最初は驚きと恐怖で口を開くことのできなかったこの女の人たちでしたけれども、ですからペテロは少ししてから聞かされたと思います。で、その聞かされた時のペテロはどうだっただろうか。まあ、本当に嬉しかったと思います。もったいなかったと思います。名指しで声をかけてくださる。裏切ってしまったこのものを主はお見捨てにならなかった。先週礼拝しようと思って、一生懸命朝起きて礼拝に来られた姉妹が、ホールのところで転倒されて、バランス崩して転倒してしまって、そして救急車で入院されました。骨折されていました。翌日、病院に訪問しましたときに、姉妹はですね、もう少しでも早く良くなって、神様の御用ができますように頑張りますっていうふうに、私たち夫婦の顔を見るなり、話してくださったんですね。私はとっても教えられました。思うに私たちクリスチャンとして生きるクリスチャン生活の喜びは二つの側面があるんじゃないかなと思うんです。一つは何か、それはもうイエス様に愛されている喜びですね。イエス様に愛されている喜び。そしてもう一つは、先週もお話ししましたけれども、その主に用いていただく喜びですよね。そして幸いにも、この二つの切なる求めがですね、私たち復活の主と出会うときに初めて一つになっていく。で、その願いが叶えられ、心に深い満足をいただくわけです。マルコの福音書には、ヨハネの福音書のように、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛するか?ペトロに向かって三度聞かれたことは出てきません。でも、ここにおいてペテロはですね、温かく力強いメッセージをいただいた、許しをいただいた、もったいないほどの恵みを経験したんじゃないかなと思うんですね。ある牧師がですね、こんなことを言ってました。その人が出会いを経験しているかどうかは、出会った相手に対してどういう態度を取るかで明らかだ。その人が出会いを経験しているかどうかは、出会った相手に対してどういう態度を取るかで明らかになる。その最も明確な印は、相手を信頼し、これに自分を捧げることにあるでしょう、というふうに書いていました。この後、使徒言行録を私たち読み進めますときに、そこには復活の使徒の出会いを経験したペテロの姿が出てきます。そして弟子たちの姿が出てきます。彼らは、真実の出会い、明確な出会いを経験したことがもう明らかですね。彼らは復活の主と出会いを経験した。ですから、その主を信頼して、そして主に自ら捧げる新しい歩みを始めていきました。もう一度、この七節の、天使のメッセージに、注意したいんですけども、あの方は、あなた方より先にガリラヤに行かれる。かねて言われた通り、そこでお目にかかれる。復活したっていうことと、もう一つのメッセージとして、あなた方よりガリラヤに先に行かれるから、そこに行きなさい。ガリラヤで出会おうっていうんですね。復活の主との出会いを経験する新しい歩みをですね、ガリラヤに行きなさい。そういう言葉を持って表現しました。なんでガリラヤなのかな。ガリラヤ、それは弟子たちのふるさと、故郷です。彼らの生活と働きの場、もう泣いたり笑ったりしたところです。イエス様と出会って、そしてイエス様の御言葉に養われて、イエス様と一緒に歩いたガリラヤ、もう思い出がもうギュッと詰まった、ぎっしり詰まったふるさとです。ただ、同時に一方、このガリラヤという地名にはですね、周辺とか辺境っていう意味があるんですね。異邦人のガリラヤって聖書に出てきます。 それほど異邦人が多く住む場所、エルサレムに代表される中心から遠く離れ、それへに阻害され、まあ、軽蔑されてきた土地でもありました。まあ、いろいろ本を調べてみますと、当時普通の一般的なユダヤ人たちはですね、結婚相手はガリラヤから選ぶことをしなかったそうです。立法を学ぶ権利さえ大胆に主張することができない人が住む土地がガリラヤだっていうようなことも出てきました。ですから、ガリラヤから何の良いものも出てこないっていうふうに聖書に出てくるんです。でもどうでしょうか？本当に面白いと思うんですけども、イエス様はそのガリラヤのナザレ出身でした。30歳になられ、公の生涯、いや、その宣教のほとんどの働きを、このガリラヤで行われた。当時の物差しを当ててみたならば、本当に貧しくて、ちっぽけで、軽蔑され、それゆえに一般のユダヤ人から見向きもされないような人々が暮らしていたこのガリラヤで、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、その宣教の第一声を挙げるのにですね、あえてこのガリラヤを選ばれた。よく宣教が始まって、候補者がですね、どこに立って、中央林間なのか、南林間なのか、鶴間なのかわかりませんけども、どっかに立って第一声を発するっていうのは、これは非常に象徴的な場所だと思うんですけども、イエス様はガリラヤを選ばれた。ガリラヤに立って、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。で、弟子たちもこのガリラヤから選びました。ガリラヤ人の中からお選びになりました。そしてこのガリラヤで、交わると汚れると言って、忌み嫌われていた罪人と呼ばれる人たちと一緒に食卓を囲んだり、また、罪ゆえにと言われて、例えば病気になってしまったりとか、そういう人たちと共にいることで、彼らを癒されたのもこのガリラヤの出来事でした。ガリラヤ、それは中心ではない周辺です。人の注目から外れた片隅です。でも、誠の神様はですね、本当の神様は当時スポットライトが当たる表舞台のエルサレムではなくて、その裏のようなガリラヤ、そこで会おうっていうふうに言ってくださった。ある時、イエス様は、今日イースター復活のことですけども、復活との関連でですね、こんなことをおっしゃったんです。今日の聖書に、このアウトラインに書いていただき、いただいたんですけども、こういうことを復活の関連で語られました。あなたたちは聖書も神の力も知らないから思い違いをしている。死者の復活については、神があなたたちに言われた言葉を読んだことがないのか。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあるではないか。神は死んだ者の神ではなく、生きている者の神なのだ。復活と絡めてですね、神は生きている者の神なんだ、教えてくださった。復活の恵みの力によって全てが生きるっていうわけですね。私たち、日常生活には、つまらない雑用みたいなものがあるかもしれない。それは中心から外れている。だから雑用っていうんだと思います。でも、神様の前でですね、そのつまらないと思える、そうしたことも生きるっていうんですね。私たちは、無駄と思える努力をします。虚しく時間を過ごしたと思うこともあるかもしれない。神様のために、家族や友人のために役に立たなかったと思える準備をします。でも、それも、主に握られるときに、主の前では生きる。復活する。報われないと思えるような忍耐も、復活の主と共にあるときに皆生きる。そういうふうに主は約束してくださっている。それどころか、無駄と思える私自身がですね、復活の主と出会って、そのキリストの命に生かされるんだって言うんですよね。ガリラヤへ行って、そこで会おう。これはもうなんと素晴らしいメッセージかなと思いました。今日はイースターです。主イエスキリストは、こうしたガリラヤで生活し、そして十字架に死に、そしてガリラヤに復活してくださった特別な場所ではありません。むしろ普段着の場所、注目を浴びるような表舞台でもなかった。誰も見てないかもしれない。誰からも分かってもらえないようにして、 多くの時間を費やす私たちの生活、その片隅があるかもしれませんけれども、でも復活の主はですね、そこにおられ、そこで私たちと出会ってくださる。そうに約束してくださってる。あの方は、あなた方より先にガリラヤに行かれる。かねて言われた通り、そこでお目にかかれる。そうに約束してくださっている。私たちは、この後、主の食卓を囲んで、そして、派遣と祝福を持ってですね、ここから出ていくわけですけども、まさにそれぞれのガリラヤに派遣されていきます。でそこに、主は私たちよりも先に行って、そして待っててくださる。そしてそこにおいて、私たちと出会ってくださる。そして本当の出会いを経験した人はこうなると、さっきの牧師にありましたけれども、その恵みの出会いをですね、私たちはいただきたいと思います。ガリラヤで会おう。この恵みを信じて、私たちのガリラヤに共に今週も生きてくださる。その復活の主と共に生きるものでありたいと願います。お祈りをいたします。